シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今日は高山市行政経営課デジタル推進担当官の山田雅彦さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
山田さんは高山市のデジタル化を推進する担当官でいらっしゃるということで、現在市が力を注いでいる DX デジタルトランスフォーメーションについて毎月1回さまざまなテーマでお届けしています。今日は日頃から考える防災対策と題してお話しいただきます。防災対策といえば、近年はバケツをひっくり返したような大雨が長く続くようなことがこの飛騨地域でもありますから、日頃の備えの必要性を痛感しますよね。
そうですよね。地球温暖化が進んできまして、これまで経験したこともない豪雨によって大規模な災害となることが全国各地で見られるようになりましたよね。大雨特別警報が発令されたため、直ちに命を守る行動をとってくださいなどとテレビのアナウンサーが繰り返すような場面も珍しくなくなってきました。また雨だけでなくて、地震や地域によっては火山の噴火なども不安材料となっています。でも大丈夫です。備えあれば憂いなし。今できることを少しずつやっていきましょう。
はい、ではどんなことから始めると良いでしょうか。
はい、普段からできることといえば4つあります。まず1つ目、ハザードマップの情報の確認です。大雨の時には浸水や土砂崩れなど危険な区域はどこか、避難所がどこか、避難ルートはどこを通ると良いかなどを市のハザードマップで確認しましょう。これは家族みんなで行うと良いですよね。2つ目は避難グッズの準備です。懐中電灯や軍手、食料品や飲料水などすぐに持ち出せる状態であらかじめ用意しておくと良いですね。3つ目はご近所さんへの協力依頼です。一人では避難できない、いざという時には助けを求めたいという方はあらかじめご近所の方に協力を求めておくということも考えられます。はい、4つ目は情報入手手段の確保です。災害時には正確な情報をできるだけ早く入手して必要な行動に移すことが重要です。今日はここを特に掘り下げてお話ししていきたいと思います。
はい、情報入手手段ということですが、どんなものがあるのか詳しく教えてください。
はい、市民の皆さんが災害に関する情報をいち早く入手する手段として、こちらも4つに分けてお話ししていきます。1つ目は屋外の防災行政無線です。避難指示などを放送しますけれども、屋外にいても緊急情報を入手することができます。放送内容がしっかり聞き取れなかった場合は電話番号 35-6000 番に、お電話いただくと内容を自動音声で確認することができます。
はい、
2つ目は防災ラジオです。防災ラジオはお近くの電気商業組合加入の電気屋さんで入手いただけます。電源オフの状態でも自動起動によって避難指示などの緊急情報を入手できます。普段はヒッツ FM など3つの FM 放送と3つの AM 放送も通常のラジオ同様に聞くことができます。防災行政無線の放送が大雨などで聞こえづらくても、このラジオから自動起動で情報を入手できることが最大のメリットですね。月額200円のご負担が必要ですけれども、壊れたら修理や交換にも対応していただけます。ヒッツ FM では災害時には市からのお知らせが優先的に放送されますので、ぜひ防災ラジオをご活用いただければと思います。
自動で起動してくれるのであれば聞き逃しが少なくなると思いますし、まあ、手元ではっきりと聞き取れますよね。
そうですね。なお緊急放送が終わりますと自動で電源もオフになりますのでご安心ください。
はい、
続いて3つ目ですけれども、ケーブルテレビの放送です。飛騨高山ケーブルネットワークによる放送は他局のテレビ局の同様、緊急時には自動的に L 字放送といいまして、画面余白部に緊急情報が表示されますし、リモコンの D ボタンを押すと避難指示などの詳しい情報が画面に表示されます。また災害情報など地域密着の緊急番組に切り替えて放送もされます。動画や文字などの映像とともに音声で地域の災害情報を入手できるのがケーブルテレビの魅力の一つですね。そして4つ目ですが、インターネット上のサービスになります。 例えば市のホームページでは市から発信するさまざまな情報を掲載して蓄積していきます。システムを強化しているため、アクセスが急増する災害時にもダウンしにくくて安定して情報を入手することができます。また過去に発信された情報が時系列で掲載されるため情報を遡って確認しやすくなっています。市の公式 LINE アカウント、市の公式 Twitter、市の防災情報掲示板という Facebook ですね、メール配信サービスなどでも市から発信するさまざまな情報を掲載し蓄積していきます。これら皆さんが多分普段からよく使われるアプリもあると思いますが、こういったアプリ上で情報を入手できますし、家族や友人等に簡単に共有することもできます。また市から情報が発信されてから皆さんが受け取られるまでの時差が極めて小さいのが大きなメリットです。ご紹介しましたの手段、どの手段も一長一短がありますけれども、どれかに頼り切るのではなく、できるだけ複数の手段を用意されておくと、いずれかに不具合が発生しても他の手段によって情報を確実に入手して命を守る行動につなげることができます。
はい、複数の手段を用意しておくといいんですね。確かに携帯電話が全くつながらないということもありますもんね。
そうなんです。どんなことが起きるかわからない、災害時にこれは使えないかもを前提に備えていくことが大事だと思います。携帯電話がつながらなくなってしまうことも想定されますので、ハザードマップなど大事な情報は紙で持っておくとともに、あらかじめスマートフォンにダウンロードしておくとか、そういった風で閲覧もできます。この他にもインターネットを通じたサービスではたくさんのお役立ち情報を入手することができます。スマートフォンのアプリでは雨雲、雷雲、竜巻などの発生箇所を今後の予測も含めて地図上で見やすく閲覧できるものがいくつかあります。数時間前から12時間先までといったように気象情報や災害発生状況、今後の天候の変化を把握するのに役立ちますね。またクイズ形式で災害時の避難方法や防災知識を学べるアプリもあります。アプリのダウンロードする検索サイトなどでですね、防災クイズと入力して検索すると見つかります。命を守る行動に関するノウハウを楽しみながら学べるといいですね。
はい、お子さんがいる家庭など楽しみながらクイズを解いていくうちに正しい知識が身につくのはいいですね。
はい、もう一つご紹介したいのは岐阜県総合防災ポータルです。パソコンからも閲覧できますが、スマートフォンをお持ちの方はで LINE を利用している方は岐阜県公式防災 LINE アカウントを友達追加されますと、各種リンク先がそのページ内に表示されておりまして、整理されておりますのでとても操作しやすいです。このサイトでは岐阜県内の市町村の避難所の開設情報、道路規制情報、河川水位の変化などが現地の画像付きで確認できます。閲覧したい場所を地図上で任意に選べますので非常に便利になっております。
はい、
今はスマートフォン一つでたくさんの情報を手軽に確認できますので、ぜひ災害のない平常時からこうしたものに触れて慣れておかれるといいですよね。
はい、
いざとなってからではなくて日頃から利用手順を確認しておくといいと思います。市としましても市民の生命や財産を守り、災害時に迅速かつ適切な対応を図るため、現場に出向いた職員がスマートフォンで撮影した写真を災害対策本部で瞬時に共有して、現場職員へ本部からすぐに対応を指示できる GIS 災害情報集約システムというものを導入して運用するなど効率的な災害対応に臨んでいます。しかし最後にはやはり市民の皆様一人一人の事前の備えと早めの避難が一番大切です。日頃から家族やご近所さんなどとハザードマップなどで周辺の危険箇所、避難ルートを確認していただき、災害時の行動を想定しておかれるとともに、危険が近づいてきたらラジオ、テレビやインターネットなどからさまざまな情報を入手しながら早めに対応していきましょう。
あらゆる情報入手手段に日頃から慣れていって、避難グッズなども準備しておけば、いざ災害が起きそうな時には慌てず冷静に動けそうですね。
そうですね。そして避難された先の避難所にも市では Wi-Fi 公衆無線 LAN 環境を整備しておりますので、こういったものもご利用いただければと思います。
はい、避難先でも Wi-Fi が使えると通信量の上限を気にせず LINE などが使えて便利ですよね。では最後に詳しいお問い合わせ先を教えてください。
はい、お問い合わせ先、高山市行政経営課、電話0577-35-3040になります。
この時間は日頃から考える防災対策をテーマに、市役所行政経営課デジタル推進担当官の 山田雅彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。